いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク GG の品格です。いや、こう先生や師匠がね、忙しく走り回ることから、まあ師走なんて言いますけどね、12月。まあ僕は先生でもなければ師匠でもない、ほんま下っ端の人間からすると、もう走るとか動くの次元を超えましたね。 GG はこの12月もうなんか果てたというか、果てましたね。はい、超越した。果てたはちょっと嘘ですね。はぜるですね。はぜた。はぜたが正解かもしれない。そんな感じ。だからもう、黒目、外側向いてるもんね。右目、左目、どっちも両目が外側向いちゃってる状態と言いましょうか。寄り目ってはありますけども、まあ、その逆いってる、ほんま、とんでもない状態ですね。はい、もうドラえもんのなんか、ジャイアンに縛かれたのび太の目みたいになってますね。ほんまも黒目どうなってんのみたいな、あんな感じ今。はい、端的に言うとあれですね、ジャイアンに縛かれたのび太状態でございますけども、踏ん張り時ですね、ここよ。19、もうここがほんと踏ん張りどころで、踏ん張りで踏ん張り温泉チームよ。本当にシャーマンキングのやっぱね、踏ん張り世代でしょ僕ら。シャーマンキング世代でございますから、やっぱりね、ね、やっぱり踏ん張り、朝倉陽とね、木刀の竜と、ファウストね、ありました。まああれどうですか、皆様もシャーマンキングは大好きですか、好きですか、どうですか。まあね、主人公の朝倉陽がようね、お気楽主義でね、なんとかなるよ、みたいな、なんとかなるさ、みたいな、よう言うてましたけども、なんともなりませんわ。これは。ニッチもサッチもなりませんな、この状況は。本当に朝倉陽に伝えたいよ。いかんともしがたいことになりましたね。はい。いや、まあまあまあ。ちょっと暗くなっちゃうんでね。パッとした話したいんですけども。僕ね、こう、疲れた時に最近、よう見てる動画がありまして。それが今年の有馬記念の、こう JRA がやってるなんかプロモーションとして、松平健さん、松健とももクロがコラボした楽曲があるんですよ。行くぜ怪盗牝馬っていう曲があるんですけども、いやこの曲ミュージックビデオがもう最高すぎて止まらんね。もうあれをほんまもうずっと、もうずっと見てる。もう瞬きもせんと、もうじーっと何時間も何時間見てますけども、こうヒャダインさんが楽曲提供してるんですよ。書き下ろし曲で。で、このヒャダインさんが10年ぐらい前からツイッターで、いかにマツケンサンバは、こう、最強の曲か、みたいなのを、もうとんでもない熱量で、こう、なんていうかな、語ってるというか、熱弁を振るってたんですよ。マツケンサンバ言うけども、あの曲調はサンバちゃうし、叩けボンゴっていう歌詞あるけども、サンバでボンゴは戦う変身みたいな。でも、マツケンサンバなんですよ、あれは。あれは、サンバじゃない、あれはマツケンサンバだって。新しいジャンルだみたいな、革命だみたいなのを定期的にアップしたんですよ。で、それがこうテレビで見つかり、ここ3年ぐらいかな。カンジャムとかで。テレビの場で同じように、マツケンサンバはいかにすごいかっていうのをヒャダインさんが熱弁振るっていう場面があったんですよ。それが繋がって、去年かな。マツケン EDM っていう曲を発表するんですよ。そのヒャダインさんとマツケンさんがコラボして、まあ、それがそのまあ EDM めちゃくちゃチャラい感じの曲調で、バッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッみたいな伝わりますかね。まあまあまああんな感じで、まあサビはなんでか知らんけど、暴れん坊将軍がかかるっていうね、マツケンさんの代表作の暴れん坊将軍をサビに乗っけてくるっていう、ほんま最強の悪ふざけソングっていうか、まあ最強の EDM ソングでもありながら最強の悪ふざけでもある、ほんまヒャダインさんが最高のおもちゃを手にした瞬間でもあったんですけども、いやそのあれだけ松平健さんを大リスペクトしてたはずやのに、やっぱあっこまでふざけれるヒャダインさん最高やなと、やっぱ一番のが悪やなと成敗される存在やなと僕思いながらニヤニヤしながらこう聞いてたんですけども、でも今年行くぜ怪盗牝馬で、まあ、さらにももクロともコラボ、ももクロ松健、ヒャダイン、この3組と言いましょうか、最高の悪ふざけソングがまだ出来上がってしまいまして、 いや、本当にもう元気になれる。それだけでございますね。あれでいいんですよ、本当に歌って。もう他のこといらない。深い考察とか、複雑な人間模様みたいなのいらない。もう元気になれるだけ。元気なマツケンさんが見れるだけで幸せ。あんなビカビカすんねやってね、画面が。ミュージックビデオ。ちょ、見たらわかりますよ。もう、どのミュージックビデオよりもビカビカしてるんで。もう、ポケモンショックってありましたけどね、昔。アニメのポケモンのね、モンスターボールから出る瞬間、画面がビカーになってね、ちょっと危ない。こう、テレビから離れてみましょうが生まれた瞬間でもありますけども、あれに匹敵する光量と言いましょうか。すごいから、あれ。いや、まあ、そこまではいかないですけども、まあまあまあ、最高の歌でございました。で、やっぱその、とにかく、有馬記念に感化されました、それで。行くぜ、怪盗牝馬によって、有馬記念に目覚めましたってことで、特別企画を行いたいと思います。有馬記念でこのポッドキャスト、存続させよう！有馬記念で存続させようですね。まあ、来たるべき12月24日。今年最後の G1 レース、大きいレースではありますよ。この有馬記念に僕は夢を走らせたいというか、ブログの運営費ですね、3000円がやっぱ集まらないので、この有馬記念で僕は捻出させたいですね。どうにか。ですが、僕はちょっと競馬をやったことがないんですよ。馬券を買ったことすらない。本当にビギナー。ビギナー中のビギナーでございますよ。本当もう。令和のピーターパンとも言えるぐらい、本当も何も知らない。何も知ろうとしない。はい。もうネバーランド一直線でございますけども。まあだから君から何かこう教えてほしいですね。この馬、買い目ですよとか。あ、この馬は、とかなんかね、買い方というんですか。副賞とか、マルチとか、なんかワイドとか、全くわからないんで。なんかそこまで細かく指南してほしいですね。もうとにかく何もわからないので、とにかく言われた通りに買うみたいな、ウィンズ、梅田でしたっけ、場外馬券場みたいなのあると思うんで、そこでもう、買うで、買わせていただきます。はい。で、まあ、参考といたしまして、このポッドキャストの競馬担当と言いましょうか。はい。このポッドキャストの、まあ、競馬狂い、競馬ジャンキー、もうなんていうか、競馬と書いて小松と呼ぶというか、まず小松さんという、かつて一緒にこのポッドキャストをやっていた、人間がおるんですけども、まあ小松ダービー、小松スタリオンですね。小松スタリオン曰く、なんて言ってたかな、ジャスティンパレス!これがいいんですよって言ってましたね。ジャスティン・パレスから牝馬を全部買えっていうね。まあ、小松さんから、小松スタリオンからの、ま、アドバイス。ちょっと僕はね、もうちょっと詳しく教えてくださいと。全部買えっていうのはどういうことですかと。牝馬全部買えっていうのは、ちょっとよくわからないんで、もう少し教えてくださいって言ったら、返信なしですね。無視です。これ以上は教えてくれない。ジャスティン・パレスから牝馬を全部買えっていう。いや、ほんまにもう、わけわからんというか、わけわかるんですけども、もうちょっと教えてほしいなっていうのが率直な気持ちでございますけども。どうですか？皆様はどの馬が買い目なんですか？まあ、できたらね、こう、詳しく教えてほしいなと思いますけども。僕はね、黄色の馬買おうかなと思ってますね。なんか、桃黒カラーから来るんちゃうかなと僕は思いますね。なんとなく。黄色の馬。ほんと僕の予想はこんなもんですよ。黄色の馬。顔ぐらいですから、まあ、よろしくお願いしますよ。どうか君で本当にこの、まあ、今のところジャスティン・パレスが負けた瞬間、このポッドキャストは終了と思ってもらって構わないですね。ぜひだからちょっと生で見てほしいですね。日曜日ですか。そうよ、本当にこのポッドキャストが走ると思ってくださいよ。次の日曜有馬で、ジャスティン・パレス、小松さん大丈夫かなとか、まあ、君のね、何かアドバイスあれば教えてほしいなと思いますけども。ってことで、乃木坂ちゃんの話しましょうよ。ちょっと長くなりましたけども。お歳暮グランプリ！お歳暮グランプリ完結編でございましたけども。いや、3週前から行きますよ。本当に。周回遅れをね、なんとかこう取り戻したいなと思いますけども。岡本ひなさんからやってましたね。岡本ちゃんから。 やっぱ岡本ちゃんが思ってる以上にまっすぐガールでございましたね。その黒美ちゃんと玉ちゃん、坂口珠美さん2人手挙げてましたけども、立候補してましたけども、まあ結果玉ちゃんに渡しましたけど、その黒美ちゃんが喋ってる時ずっと岡本ひなさんが手汗をあんな拭くかっていうぐらい拭いてましたけども、いや本人も普段汗かかへんのにおかしいなみたいな感じで、やっぱ動揺する姿可愛いじゃないですか。嘘をつけない。人狼最弱説までも出てくるぐらいね、あんなブワー吹いてましたけども、それでそのタマちゃんね、あのエピソード良かったですね。そのタマちゃんと岡本ひなさんのツーショットチェキをスマホのケースに挟んでたと。で今はスマホのケースじゃなくて、そのなんかベッドの天井の天井になんか画鋲で刺してるみたいな言うてましたけど、結構見えないんちゃうかなとわからない、天井の高さわからないですけど、チェキって結構ちっちゃいよ。それを天井に貼るって見えるんかな。岡本ひなさんめちゃくちゃ目いいのかもしれないですね。ええー、いやなんか部屋に飾るとかじゃなく、なんか写真立てとかじゃなくて、やっぱ天井というチョイスがいいですね。それも画鋲で、なんかぶっ刺しましたけどもね、ジェスチャーで。やっぱあのアグレッシブさと言いましょうか、岡本さんの。たまらないですね。いや、まあ素晴らしいじゃないですか。あとはまあ小川彩ちゃんもね、最多、6人が手挙げてましたけども。小川彩ちゃんは、そうですね。まあ、梅ピオがね、そう、みんな焼肉に、まあ後輩とご飯行ってるけども、私は焼肉じゃなくて、アフタヌーンティーに連れて行きたいみたいな言うてましたけど、やっぱアフタヌーンティーって何ですよね、本当に。乃木坂ってどこ以来ですよ。アフタヌーンティーって何って僕は思いましたけども、まだ日本には伝来してない文化ですよ。アフタヌーンティー、まあ、昼過ぎのお茶ってことでしょ。昼過ぎ、集合。やっぱこの梅ピオのハイソな感じがたまらないですね。もう大人やし、そう、前回言おうと思ったんですけど、この乃木坂メンバー焼肉行き過ぎてるというか、なんや言うたら後輩と焼肉よう行ってますね。いや、ほんと東京の焼肉屋行ったら結構な確率で遭遇できるのではないかなと思えるぐらい焼肉率が異常に高いですね。いや、これは本当いい情報ですよ、皆様。もう23区内の焼肉屋行ったらもうおると考えていいんちゃうかなっていうぐらいの確率ちゃいます、もう。乃木坂メンバーと遭遇する確率もう8割、85% ぐらいやと僕はもう思ってますね。絶対的な信頼を置いてますね、今焼肉屋。23区内の、焼肉屋を僕は全面的に信頼してますね。で、まあ、選ばれたんがまたタマちゃんでございましたけどね、2連続タマちゃんで、小川彩ちゃん選んでましたけど、その、小川彩ちゃんに選ばれた時のその、坂口珠美さんのリアクションがもう、嬉しすぎて、ジャンピング、もうジャンプしながらガッツポーズみたいなしてたんで、ジャンピングガッツポーズしてた、あのなんかね、岡本ひなさんとの落差というか、岡本ひなさんの時はまあ、みたいな、噛み締めるように喜んでたんですけど、あーやん時の喜び方がちょっともう、いやいや、ちょっとかわいそうでしたね、岡本ひなさんが。あれは、まあ、なんぼ小川彩ちゃんが一番人気といえど、あのなんか、喜びの差は耐え難いものがあったんじゃないかなと思いましたね、岡本ひなさん。大丈夫かな、チェキ、天井のチェキ心配、僕は。もう天井のチェキ剥がされてもおかしくないぐらいショック受けるよ、あれは。なんとかね。まあ、それぐらい嬉しかったんでしょうね。アーヤに選ばれるってことはそういうことなんでしょうね。あとはまあ富里奈央ちゃんですね。そうそう、奈央も人気でね、同率1位で6人手挙げてましたけども、ここのやっぱり黒美ちゃんとの関係ですよね。ちょっと奇妙な上下関係というかね、その先輩黒美ちゃんを部屋に呼び出したりとか、なんかドライヤーで髪を乾かせたりとか、なんか僕らの知ってるクロミちゃんってね、やっぱり後輩には先輩風を吹かし、先輩には先輩風を吹かすっていう、まあ既得な方クロミちゃんでございますけども、この富里奈央ちゃんだけは例外みたいな、これいいですよね。そう、なんか超越してるというか、 なんかこう乃木坂ピラミッドの頂点はクロミちゃんやと思ってたけども、まあ、実際は富里奈央ちゃんやったみたいな、あのなんか新事実大発見みたいな、常識が変わる瞬間でもありましたね、僕らの。素晴らしい瞬間でございましたよ。まああと清宮さんも良かったですよね。そうそう、こっからちょっと清宮さんゾーンみたいなターンになってましたけど、まあ清宮さんがことごとく振られる、でやっぱへこむ姿がめちゃくちゃ悲劇的に見える、いい子ですねあの子はそうそう、その後の奥田ちゃんの時もそうでしたけど、まあなんか清宮さんの負けっぷりで、その後のちょっとこう立ち上がり感、立ち上がる姿は悲劇的でもあり、なんかこうけなげ感もすごい出てる、不思議な負けが似合う女性というか、あの富田鈴香さんがね、日向坂の日向で会いましょう、日向坂で会いましょうで、こう負け姿がお似合いみたいないじりがよくありますけど、またそれとは違う清宮さん、いいですね、負けが似合う。うん、いや非常に稀有な、非常に珍しい存在やなと思いますね。うん、やっぱり何でしたっけ、ラビットのね、あれはラビットのシーズンレギュラーの時に高橋名人とゲームして負ける姿はもう悲劇でしたけども、あんなちょ、あれはもうたまにやっぱ思い出しますもんね、未だに。清宮玲ちゃんのスイッチスポーツですね、スイッチスポーツのスポーツチャンバラで高橋名人に負けて、ほんま激睨み、あんなメンチ、ほんまメンチと言えるぐらい切ってましたね、あれはすごかった、ほんまスポーツチャンバラじゃなくてほんま真剣でやったろうかみたいな勢いの目してましたね、清宮ちゃん。いやあここからあれはちょっともう半分笑えないゾーン言ってましたけども、今回は笑えるゾーンでよかったですね。で、あとは奥田いろはちゃんでしたね。そう、奥田さんがまためちゃくちゃ良かった、登場した時から奥田いろはちゃんがなぜか泣いてるみたいな、その涙の理由が、なんで自分はこのプレゼントをあと6個用意できひんかったんやろと、その渡されへんメンバー分をなんで用意できひんかったんやろっていうので泣いちゃうっていう、こんな清い清らかエピソードはないんですよ皆様。いや、こうなかなかこれ以上清い話はないんですよ。ナンバーワン清いよこれは。何ですか、まあ、聖母なんてありますけどね、優しい人を聖母ってよく坂道グループは呼びますけども、いやもう聖母収まらないでしょ、3段階ぐらい上は行ってるエピソードだと僕は思うんですけどね。ほんまもうこんな清い人いるんですか。だから聖母以上のもんですから、清らか聖なるもんよ、もう塩ぐらいもう清らかよ、ほんま汚れを払えるぐらいの存在やなと。やっぱなんか嫌なことがあったらね、死を負けみたいなのありますけども、いや僕はもう奥田いろはちゃんで代用できるのちゃうかなっていうぐらい、奥田いろはちゃんのなんかスマホ画面見たらちょっとね、汚れも払えるよっていうぐらいの存在ですね。うん、あれぐらいよ、相当よ、だから死をと並ぶんですから、なかなかそんな人いないですよね。これはもういいよ、奥田いろはちゃんは死をであると僕はもう断言できるぐらい、ええ清らかと認定しましょう。ありがとうございます、いやそれぐらいいいエピソードでございましたね。あとはやっぱあれですよね、奥田いろはちゃんとクロミちゃんのまたあのエピソードも良かったですね。そのクロミちゃんがアンダーライブのリハーサルで泣いちゃうようなことがあったけども、奥田ちゃんがね励ましてくれたりとか、逆にライブの時に奥田いろはちゃんが MC の時に泣いちゃう時に、まあクロミちゃんがフォローするみたいな、あのまあなんか先輩後輩でありながら、まあ上下関係のね先輩後輩ながら、ちょっとぼんやり薄いんですよね、それがよりもやっぱ仲間感、戦友感強めエピソードがいいですよね。まあやっぱこのクロミちゃんの後輩には先輩ずらして、先輩にも先輩ずらするっていうあのスタンスって、やっぱ全員同列に扱う、やっぱこの鹿の島マインドなんですよね。前言った与田ちゃんの、島に住む者皆兄弟みたいな、全員横一列で扱う、同列やでっていうマインドとだいぶ近いんですよね、このクロミちゃんの考え方が。これだからね、 まあだからヨダちゃんのね、鹿の島がその香港、クロミちゃんの香港と一緒、似てる、ほぼ一緒、香港である。鹿の島は香港に似てる、もう世界は一緒ってこと、似てるというか、限界限界達しましたね。活動限界が来ましたね、今ここで。何か僕の中でバキッと何かが折れる音がしましたね。もういやー、もうなんか潮時をか、本当になんか、あ、踏ん張れないかもしれない、僕はもう。2時、深夜2時。いや、もう激サブ河川敷。その、なんていうかな、シンとしすぎてるというか、まあ、ごめんなさいね、僕ごとで。車も通ってなけりゃ、動物も何も鳴いてない、魚も跳ねてない、この世は僕で一人なのかなって思っちゃいましたね。マジでメンタルがおかしくなりそうになりましたね、今。で、一人で喋ってる空間。本当にもう、お便り読んでいいですか？ヒット祈願はまた、今度ですね、ちょっと、ってなっちゃうんで。なんか、とにかくやばい。なんか、なんか居心地がとにかく悪い。おかしくなっちゃいそう。なんで、お便りを読みたいと思います。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、メインテーマが、愛されマーヤと嫌われじじいですね。どうやったらマーヤみたいに愛されるかっていう方法、秘訣を教えてもらいたいのと、あとは僕に乃木坂を布教してくださいですね。はい。今月でこのポッドキャストが終わるので、僕の乃木坂熱を上げていただくために君からの乃木坂布教をお願いしてるんですけども、今週もいただいたんで読みたいなと思います。12月11日月曜日、 DD 林、ジジ34枚目シングルアンダー楽曲の思い出が止まらなくなる、どうよ。こっちが表題の方が良くない？爽やかな乃木坂らしさを漂ってるよね。 MV の仕上がりも良きです。デコダシルノちゃん可愛い。林ルナの圧倒的な存在感、かっこ3列目なのにセンターあるのと林ルナが際立っています。それでいてメンバー全員にスポットが当たってるよね。モノポリーは楽曲もいまいちだし、ミュージックビデオが全然ダメ。柿作と久保下の、柿ちゃんと遠作ちゃんと久保ちゃんと山下さんですね、の4人しか映ってないよ。あの監督はクビにしてほしいです。ジジイの言う通り、小川彩の歌唱力とダンスいいよね、僕も好きです、いただきました、ありがとうございます。アンダー楽曲確かにいいですね。なんていうかな、今の割とアイドルって、まあ時代は K-POP でございますから、 K-POP 寄りによらざるを得ない。僕の好きなそのエビチューももうだいぶ K-POP 寄りに今なってるんですけども、の中この乃木坂のアンダー楽曲思い出が止まらなくなるが、まあアイドルポップブリブリの、もうブリブリと言えるぐらい、アイドルポップってこれですよねみたいな、昔ながらのね、それもそう、昔ながらをただただ順当進化させたような、まあ、それでかつやっぱ乃木坂らしいちょっと切ないメロディーのあれね、いいですね。まあ例えばミュージックビデオもね、そう、どっかの川でやってましたね、綺麗な川で。やっぱ僕も、河川敷でこうやってる身分でございますから、やっぱね、川があったらもう最高なんですよ、ほんと。もう川何でもいいよ、僕はもう川さえ映りゃテンション跳ね上がるんで、よかったですね、川があった、綺麗な川でしたね。で、どっかでその水の上で、川の上でパフォーマンスしましたけども、なんか畳みたいな置いてね、 そうそう、その上でやってましたけども、あれを見習って僕もね、やろうかなと思いましたもん。畳に置いて、この川の上流から畳を置いて、その上で僕もお届けしようかなっていうぐらい感化されましたよ。よかったよ。で、林さんが3列目なんですね。そう、まああるでしょ、林さんがラストとか落ちサビって言うんですか、あっこでもうセンターグーン来てましたけどね、前の来てたんですけども、3列目で知らなかったですね。さてっきり1列目かなと思ってたんですけども、3列目からあの追い越しすごいですね。ですけども、この方がそのモノポリーを酷評してますね。なんでかわからないですけど、こんな言うかっていうぐらい、いやモノポリーもいいじゃないですかね、あれなんかこうメロディーがね、昔のなんか僕が中学高校ぐらいの時のアニソンかのような懐かしい感じありましたけどね、ちょっと前の一昔前のアニソンかのようなメロディーはいいじゃないですか。何かこうやっぱ僕ら世代を突き刺してくるのかなと、狙い撃ちしてるのかなと僕は思いましたけどね。で、歌詞も歌詞でね、この秋元康さんのもう殿下の宝刀みたいな、弱者男性狙い撃ちみたいな、なんかいつもうじうじしてる僕みたいな、いいじゃないですか、もう必勝パターンよ、あんなモノポリーの歌詞。秋元さんでしたね。秋元節がもう炸裂してて僕は大好きでしたよ。そう、あれを求めてるとも過言ではない歌詞でございましたね。で、まあミュージックビデオもミュージックビデオでよかったんちゃいます？やっぱあのモノポリーのミュージックビデオってやっぱ久保ちゃんでしたよね。久保ちゃんがもう、これが久保ちゃんだっていうのが出てましたね。その、2番かな、なんか2番の途中で、久保ちゃんが来るとターンしてめちゃ笑顔みたいな、あのシーンのなんか決め感というか、何かこうやっぱ僕らを魅了するパワーありましたね。もうやっぱカメラ向けられたらバチッと決める、120点出しますよみたいな、勢い波乗ってます久保ですみたいなの出てましたね。劇団新幹線舞台、ヨーロッパ企画の映画とか舞台出てます、久保しおりです、見てますかみたいなのが本当に存分出てました。久保ちゃんのとにかく勢いが今すごい。久保ちゃんのあのくるっとターンが本当にすごかったんで、やばかったですね久保ちゃんが。やっぱそこを捉えただけで、もうあの監督はもう首にせんでいいよ、この方は首にしてほしい言ってますけども、いやいや、あれだけでも仕事したよあの人は。大金星じゃないですけども、大金星は嘘ですね、嘘ですけども、語弊間違いですけども、まあそんな感じでございますか。ありがとうございました。次、読みたいなと思います。これですか。 KTK 東京ドームだってすごいな。ジジイのとこには情報、あ、連絡来てた。ジジイのフォークソング部の武勇伝聞かせて。レナチの ABC でやっている言って聞かせて、聞いてる。今村先生に釣られてたまに関西弁が出るの可愛いよね。ミーミの腰つべでジュンナピンとの USJ デート前編見た。後編はどうなってんねん。ミーミの放置プレイ、河川敷ポッドキャスト一生続けてね。日向坂大花中になっても聞きづけるよといただきました。ありがとうございます。この冒頭の KTK 東京ドームだってすごいなーって、この KTK ってあれですよね、ことこさんですよね、佐々木ことこさんを KTK で呼んでるノリありましたけども、ノリというかこの方だけが呼んでましたけども、あれでしょ、ラブライブでしょ、そう、ラブライブのなんか新作みたいなのに出てて、でそのラブライブフェスみたいなのが東京ドームでやってて出たっていう、まあツイッターでだいぶ後に知りましたけども、すごいですね。その違うグループのメンバーとして東京ドームに2度出た、まあ、ラブライブと乃木坂として、まあ離れ技と言いましょうか、前人未到やってのけましたけども。で、あとはミリアちゃんですね。そう、渡辺ミリアちゃんが最近 YouTube を始めましてね、そう、 YouTuber デビューで、伊藤純奈ちゃんと USJ またあれもキテレツな動画でございましたね。そう、伊藤純奈ちゃんと USJ に行く前編でございましたけども、半分がね、なんか楽屋で喋ってましたね。そうそう。なんか、あれは乗れて、あれは乗られへんみたいな。ミリアちゃんが絶叫系が苦手みたいなのをずっと喋ってて、まあ、あと半分ぐらいはユニバでしたね。でもなんかユニバもほんまチラチラ、なんか、ね、なんか、なんていうかな、東京ディズニーランドって確かもう YouTube 撮るの禁止されてますけど、ユニバもなんか禁止されてるのかなっていうぐらいなんか、ほぼ映ってなかったですね、パーク内の様子が。可愛かったじゃないですか。やっぱ伊藤純奈ちゃんの可愛さが爆発してましたね。久しぶりに見ましたけども、あの楽屋の中ユニバーみたいな、いやあのユニバー言っちゃいますもんね。やっぱあれ以降僕らの生活で何かあればユニバーって言っちゃいますもん、あの言い方。いやミリアちゃんも爆発してましたね。可愛かった。いやばいい映像でしたけどもね、あれ前編って言ってましたけども、もう帰ってきてましたよね最後東京へ。だから東京の駅で終わってましたけども、また行くんですかねあの後。また別日次の日とかにまた大阪行ってユニバに行くのか、なぜこう前編なのか。でタイトルに大暴れユニバで、USJ で大暴れって書いてましたけど、もうそない大暴れはしてなかったですね。言うほど、なんか本当にもう、ビバンより謎でしたね。なんかわけわからん。なんの伏線回収もされてないビバンでしたね。なんなん、ほんまなんか、ユニバのあの、なんていうかな、出入り口っていうんですか。なんかね、出入り口にでっかい地球儀みたいなのありますけど、あれ蹴飛ばしたんかな、あれ。とかなんかこう、もう、中指立てたとか、あの地球儀に向かって、なんか不思議な、もう政治的メッセージでも取れる、地球儀に中指とか、そんなもう怖いことしたのかなっていうぐらい不自然な映像でしたよ、あれは。やったことと言ったら、あの、なんか UFO キャッチャーみたいなのやってましたけどね、ユニバ内の。スーパーマリオの UFO キャッチャーやって、ルイージのキーホルダー二人ともゲットしてヘラヘラするっていうのが、主な活動でしたね、ユニバでの。いや、ほんと、ユニバとは何なのか、考えたくなっちゃいましたね、僕は。まあでも、可愛かっただけですね。もうほんと、ただただ可愛かっただけでございましたね。で、ザキさんですか、山崎怜奈さんの、言って聞かせて、ABC ラジオ。聞けてないですね。聞けてない。たまーにですね。たまーに聞くぐらい。その、もう完全に山崎怜奈さんが文化人になっちゃったんで、もうあれほど乃木坂を消すっていうことができるんですね。やっぱみんな乃木坂っていうね、でかい看板ちょっとはちらつかせがちですけども、ザキさんは、まあ在籍時はね、乃木坂という看板を大いに使ってましたけども、卒業したらもう消します、乃木坂を。すごいよ、やっぱこの清々しさがね、やっぱザキさんの魅力なんで。でも文化人なんでね、今は。で、今あれなんでしょ、その、なんか小説書いてるんでしょザキさんが。執筆活動、もう作家先生よ。文化人。ほんまに文化人よ、それは。ほんと、作家先生までやったら文化人中の文化人になっちゃうんで。今村先生、山崎先生になっちゃうんで、もう先生同士になっちゃうんでね。ちょっともう、追い切れないですね僕は。そうよ、大変でございますよ。やっぱね、そろそろこの2期生がとにかく YouTube やってるんで、堀ちゃんしかり、相良さんも最近始めましたしね、相良伊織さんも。やっぱそろそろザキさん本当にラジオブースから引っこ抜く動画を見たいですね僕は、引きずり出す動画をラジオブースから。1秒でも早く見たいですねその映像を。作家先生って言いながら引きずります。ラジオブースから引っ張り出す映像見たいなと思いますけども。で、まあこの方あれですね、超常連ですね、この2期生トピックス連打する感じねえ、超2期生推しの方いましたけども。今もなお 2期生追ってますね、この方は。いいですね。そのあれでしょ、伊藤純奈ちゃんの大和田市会に行ったとかでしょ、写真集の。やっぱ今もなお追ってる。やっぱ名前つけていきたいですね。やっぱこの方はもう亡霊でいいんちゃいかなと思いますね。乃木坂の亡霊、2期生の亡霊とかで、まあ亡霊でいいんちゃうかなと。なんか残党とか残党もしくは亡霊でいいのではないかなと思いますね。2期生でもいいですよね。やっぱりこのくせ者ぶりを遺憾なく発揮してる2期生でございますけども、あれ良かったですもんね、堀ちゃんのやつ。何やったっけね、あの深夜1時のペコリーヌでしたっけ。あのね、なんていうかな、あ、普段接点があまりなさそうな2人がこう料理作る YouTube チャンネル、チュートリアルの徳井さんと料理作ってましたけど、堀ちゃん可愛かったですね、あれは。良かったですね。喋りましたっけこの話。喋ったような気しますけども、いや良かった、あの堀ちゃんも堀ちゃんでしたね。本当何がとは言わないですけども、堀ちゃんでした。最高に可愛かったですね。ありがとうございました。次読みたいなと思います。これですか。12月16日土曜日、双子ブラクダを召喚、ジジイ明日の有吉のスペシャルに、レンカと YAC とリリアが出演するってよ、楽しみ、トークは任せたぞといただきました。ありがとうございます。この方レンカ、まあ、レンタンのレンカの蚊が感じちゃいますね、この方。花に、ハスの花になってますけども。レンカの蚊は加わるですね。酸化の蚊。で、YAC。YAC はあれですよね。吉田屋のクリスティさんを YAC と呼ぶノリが、これもありましたけども、まあ、この方だけがやってますけども。なんでこのポッドキャストのリスナーの方は、こんな暗号でやり取りしてるんですか。なんか誰かに聞かれたらまずい情報なんですか。このことこさんを KTK と呼んだり、アヤティを YAC と呼んだり、いやそんななんか暗号でやり取りせんでも、なんか不祥事起こした人みたいになっちゃうんで、なんか嫌ですね。僕は YAC とか KTK とか、別にね何も悪いことしてないからね。やっぱこう、まあでも YAC ですね。有吉ちょっと見てないですね、スペシャル。ごめんなさい。そう、スペシャルであれでしょ、フォートナイトやるんでしょ、レンタンとリリアちゃんとまたあの3人で神回ですね。そうそう、楽しみ。優勝してほしいですね。そう、レンタンといったらあれでしょ、まあ、その乃木坂配信中で自作 PC を組んでみたみたいな激烈渋い動画上がってましたけども、いや、めちゃくちゃおもろかったですね、あれ。よかった。そう、レンタンがね、パーツ選びから、組み上げるところまで、お届けしましたけども、自作 PC。いや、もうずっと見たかったですね、あの動画。レンタンが、組み上げるとき、まあ、手袋つけてやってましたけど、全くサイズ合ってなかったが可愛かったですね。あんなブカブカの手袋、つけて、作業してましたけども、ようやってましたね。あんな不利な状況の中で、レンタンが一生懸命なんかネジ締めたりとかやってましたね。可愛かった。で、なんかパーツ買うときに、店員さんが、何やったっけね、なんか USB の差し込み口が20個あるマザーボード進めてたんか、マックスおもろかったですね、あれ。なんであんなマザーボードをちょっと進めたんかが謎でございましたけども。あと、まあ、レンタンのあの座右の銘みたいなのが良かったですね。ストレージは 2TB で。でかければでかい方がいいみたいに言ってましたけどね、何でも。あのやっぱレンタンの本当にこう、レンタンを表す言葉でしたね。でかければでかいほどいいんやっていうのは。レンタン可愛かったな、あのレンタン。やっぱ僕も、なんか入れ墨掘ろうかなと思いましたもんね。あれを座右の銘にして、生きていきたいなと思いましたね。でかければね、でかいほどいいんやの 2TB はいいですね、ほんと。可愛かった。やっぱ大は小を兼ねると言いますからね。オーライブはもうことわざにもあるぐらいですから、やっぱでかければでかいほどいいんですよ。レンタに間違いはないってことでね、可愛かった。ちょっとまた見ときますよ。有吉のね、 フォートナイトの激戦プリオレンタンの、このマナコで見届けたいなと思いますよ。ありがとうございました。次、読みたいと思います。今年もいよいよサスケが近づいてきました。デンちゃんもメイメイもいい感じに仕上がってますね。3年連続出場おめでとう。一番期待しているのはあのちゃんかなといただきました。ありがとうございます。もうサスケですよ、皆様。サスケ。デンちゃんと、東村さんですね。日向坂のメイメイ。今サスケがね、YouTube でこう随時いろんな動画をアップしてるんですよね。そこでの、まあ主にトレーニング風景アップしてるんですけども、今年のちょっとやつおもろかったですね。どっちも、デンちゃんもメイメイも。そのやっぱデンちゃん、佐藤楓ちゃんのなんか公園でトレーニングのやつめちゃくちゃおもろかったですね、あれ。まあ何ですか、もう10大会連続ファーストステージ突破してるパルクール指導者の佐藤さんのトレーニング指導のもとやってましたけども、すごかったですね、あれ。まあ何ですか、公園にあるものを使ってそれをこう、サスケのこうステージに見立ててやってましたけども、いやあれはすごかったね、本当荒療治をしてるまあでもなんか行動力学が存分に出てる回でもありましたね。こうすれば飛べるよみたいな、人間はみたいな話は良かったですけども、いやあのなんかローリングヒルの対策、あれは大丈夫かなとか思いましたけどね。とかクワッドステップのやつとか、岩を見立ててねその辺にゴツゴツした岩を見立ててクワッドステップ、あの四段飛びみたいな、いやこれ意味あるんかなと思いましたけどね、ちょっといや僕はやっぱもう素人なんで、やっぱね、あのちゃんとした家に、庭にサスケのステージ組んでるような、あの人の家ね、あの北川電機の日置さんとか、松田さんでしたっけね、水道屋さんの松田さんの元行けばいいのに、あんなデンちゃんだけ東京都内でやってましたけどもおそらくね東京都内の公園でやってましたけど、いやーね、フィッシュボーンのやつもすごかったですね。フィッシュボーンのあの細い足場を、なんていうかな、あの公園の車とかを止める、侵入させへんようにするポールの上を歩かせるとか、すごかったですね、あれ。いやー、やっぱ、まあ、でもね、10大会連続でファーストステージ突破してる人ですから、それは間違いないんですけども。けど、デンちゃんもなんか開花してましたね。そう、この人、の指導は間違ってないみたいなの言うてましたけど、いやどうなることやってことですよね。本当いい師匠に出会ったみたいなの言うてましたけど、いやデンちゃんね、前回はクワッドステップローリングヒルでね失敗してましたけどもね、ドラゴングライダーもあれね、そう、あのなんていうかな、あのブランコの一番上を掴むみたいなね、その場で踏み込みジャンプして掴めるかみたいなやってましたけども、やっぱすごいですね。いやあれでマジでドラゴングライダー突破とかしたら、いやマジで土下座しに行きますよ、僕は。あの佐藤さんに、あの公園で土下座しようと思いますけども、まあ、あとメイメイもね、あの北川電機の日置さんですね、そうのお家行ってあのサスケやってましたけども、でそう、まだあれもドラマありましたよね。そう、メイメイがドラゴングライダーのトランポリンのジャンプでバー掴めないっていうのを、息子さんがね、日置さんの息子さんも同じようにバーキャッチできひんのを、まあたまたまやってみたらなんかキャッチできて、それに触発されてメイメイもキャッチできるようになったみたいな、あの流れは良かったですね。いいドラマでしたね。やっぱ日置さんよりもなんか師匠でしたね、あの息子さんの方が。よかったんですよ、これは。いや、ほんと、メイメイの身体能力エグかったですね。もう、反り立つ壁もいけるみたいな流れでしたからね。そう。ドラゴングライダーが突破できれば、ありますよ、これ。ファーストステージ突破も。あの、パワーのやつだけですよね、あと。いや、どうなることやらって感じでございますし。あのちゃんもね、そうそう、あのちゃんも、ね、女性で初でしたっけ？ファーストステージ突破した人に教えをこいてましたけども、 あのちゃんもどうなんでしょうかね、あれは。ね、フィッシュボーン攻略できるかっていうのが注目ポイントでございますけども、僕としてはね、やっぱフワちゃんが気になるんですよね。僕はもうずっとフワちゃんのオールナイトニッポン聞いてるフワギャルでございますから。フワちゃん、ね、去年はトレーニング動画上がってたんですけども、今回ないんですよね。そう、ラジオで言ってましたもんね。もうなんか自腹で行ったって。松田さんの、水道屋さんの松田さん家まで自腹で行った言ってるぐらいですから、アップされないんでしょうね。サスケ公式からはフワちゃんのトレーニング動画見たかったんですけども。ねえ、フワちゃんが頑張ってほしいですね。フワちゃん。どうなることやらって感じ。あとやっぱ去年のイグジットのカネチーもめちゃくちゃおもろかったですよね。なんかもうチャラすぎて、いけるっしょみたいなんで、ジーパンでチャレンジするってやつね。サスケ。ジーパンサスケはめちゃくちゃおもろかったですね、あれ。いや、死ぬほど笑いましたけども、また今年も見れるんですかね、ジーパンサスケ。いやー、やっぱカネチーも見たいですね。楽しみがいっぱいでございますけども。以上でございますか。あとはまだありましたね。もう一つじゃあ読みたいと思います。燃えて!いただきました。ありがとうございます。燃えて!はい。燃えての5文字で、5文字だけ送られてきましたね。はい。渾身の叫びですね、この方の。燃えて!いやいや、だからちょっとね、もう、限界ギリギリです。もう3時ですよ。もう朝が来るんでね、勘弁してくださいって話で、ありがとうございました。アップできたらまたアップします、今週中。有馬記念ですよ。だから有馬記念だけ、君の予想、何かあれば、教えてください。競技の末、馬券を買おうと思うので、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。